おはようございます。1月19日の礼拝をご一緒に始めたいと思います。最初にお祈りをさせてください。天の父なる御神様、こうして今日もあなたの御言葉に聞く時が与えられております。感謝です。どうぞ主よ、今こうして共々に御言葉に聞こうとしておられるお一人お一人を支えてください。病やいろんな状況がありますが、どうぞ一つ一つあなたがちゃんと解決を与えてくださると信じて乗り越えていくことができますように。あなたを見上げることで前を向いて歩んでいけますように。なかなか厳しい体の弱さ、心の弱さを私たちは持っています。どうぞ主よ、憐れんでください。あなたを必要としています。導いてください。あなたが必ず私たちを守り支えてくださっている、そして良き道を示してくださると信じて歩んでいくことができますように。お一人お一人、今見前に共にいるこの一人一人を支えてください。守ってください。聖霊を注いでくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。ルカによる福音書を読み進めております。私はそのためにいろんな書物を読むわけですが、聖書の解説書や、当時の文化や政治、宗教についての書物や、いろんな書物を読みますが、他の説教者が書かれた説教集も読みます。今回、今日の聖書で面白かったのは、多くの、いろんな、国の説教者、説教集も読むんですが、多く、日本のですね、説教者たちが、今日の箇所にとてもこだわっている、反応している箇所があるんですね。これはちょっとアメリカやドイツの、説教者はあまりここにこだわらないんですけど、それが実は最初の一節なんです。ルカによる福音書第5章の一節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておら、これゲネサレト湖畔というのはガリラヤ湖のことですが、立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。この箇所なんですね。この一節にとても反応なさっている説教者がですよ。例えばある日本の年配の説教者 はですね、こう書いてあります。ここでまず群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきている。奇跡や病の癒しを求めているのではないと。私どもにとって何より必要なのは神の言葉だと、そう最初に語りかけられていると、そう言ってですね、まさにこれ説教者としてね、わかるなと思うんですね。神の言葉をね、やっぱり大事だよっていうことを強調したいと言っています。また、これは教団ではなくてですね、他の、教派の牧師先生なんですが、でも説教者というとても有名な方は、こう書いてらっしゃいます。ここに押し寄せてきたと、御言葉を聞くために押し寄せてきたとあります。私たちは、今、この時と変わらない姿で、御言葉に押し迫っているでしょうか。私たちが与えられないのは、このように熱心にイエス・キリストに押し迫らなかった方でありますと。面白いですよね、説教者。ここまで御言葉にこう切迫しているかって言いね、押し寄せてきた。これこだわってるんです。もう一人、これは私どもの教団の先生で、説教集としてたくさんの説教集を出版しておられる有名な説教者も、この最初の一節に注目して、ここでは野外礼拝の光景を浮かべることができると。イエス様が外で たくさんの群衆に語っておれるこの光景に憧れるんだというふうにその説教者はおっしゃって、その上でですね、そのイエス様のすぐそばで説教を聞いていたのがシモン・ペトロであったということを忘れることができません。やはり人の話を聞くには一番近い方がいいと思います。これ面白いですよね。これ、私ね、これ説教者としてよくわかる。説教者の苦労が、これもう明らかにこれ礼拝で語られているわけでしょ。そして、その礼拝で、よく、あれでしょ、前の方の空席が、だから私たちの礼拝もそうですけど、後ろの方から埋まっていったりするじゃないですか。で前の方が空いてるわけですよね。で、そのことをここでちょっと皮肉っぽくおっしゃってるわけですよ。イエス様のすぐそばで説教を聞いていたペテロが弟子になっていったんだって。やっぱり人の話を聞くのは一番近い方がいいと思いますっていうのは、なんか、あの先生にして、こういう思いを持っておられたんだなというのは、なんか、ね、どうでしょうか。日本の説教者はですね、ここに憧れるんですね。つまり、御言葉を聞こうと、群衆が群がる。これ日本にないからですね。なかなかお目にかかれない状況だからだと思います。もし、こうであったらどんなにか嬉しいか。いつか日本にもこういう時が来ることを本当に願い、祈り求めてはいるんです。ただその上でですね、私はですね、この箇所読んでて、まあ、そこも素晴らしいと思うんですが、もう一つなるほどなぁと思う、教えられる点は、そのような、こう、群がっている群衆が、を目の当たりになさって、イエス様が、まあ、取られた行動が、なるほどっていうか、面白いなと思います。二節三節を見てください。イエスは、二艘の船が、岸にあるのをご覧になった。漁師たちは、船から上がって網を洗っていた。そこでイエスは、そのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして、船から群衆に教え始められた。船に乗られたんですよね。ということは、その群衆からちょっと離れられたんですよ。こう、我先にと、こう、ばーっとこう、迫ってきている、その、もう群がっている群衆に対して、距離を取られたんですね。で、そのことは、前に群がっている人たちっていうのは、まあ、話を聞こう。まあそういう気持ちはもちろんあったんでしょうけど、でも、なんかこう、我先にっていうか、もう自分がっていうね、思いがあった。でも後ろにいる、そういう人たちに、いわば、押しのけ慣れているような、なかなか前の方に来れないような人たちのことを考えるときに、イエス様は、こう、船に持ってこう、離れたところで話されたってことは、もう、まさにその、群衆全体に、お聞き、聞いてもらおうとなさった前の人だけにこう、近くで話したら前の人だけに聞こえるわけですよね。でも後ろまで届かない。だから少し離れて、船で、そして湖のから離れて、こう全体にこの話が聞いてもらえるようになさったということと、もう一つ、私は一番なるほどと教えられたのが、その船に乗られた後にイエス様が何をなさったかというと、そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。腰を下ろすという行為なんです。これはあまり気づかないことなのかもしれませんけれども、なるほどと思いますね。なぜかっていうと、イエス様がその船ですから、遠くにね、こうやっている群衆に対して、一番声が届くなら立ってでしょ。立ってこう、わーっと、語られた方がより届くじゃないですか。まあ、船が揺れるっていうことがあったのかって思うかもしれませんが、腰を下ろされた、つまり座られたっていうことは、まあ、じっくり話をしようっていう感じも姿勢でもありますが、もう一つの効果として何が考えられるかというと、イエス様がそうやって腰を、つまり座られたって言ったら、このそちらにこう向かっている群衆も、そのイエス様の姿を見たら、彼らも座ったんじゃないか、と思うんです。イエス様が腰を下ろされてね、そして、 今から語るよって言った時に、みんなもじゃあちょっと腰を下ろして聞こうっていうふうに、イエス様が腰を下ろされたら、私たちも腰を下ろし、そうしてイエス様はこの群が、我先にと群がる群衆を、いわば落ち着けと、言葉で言うんじゃなくて、じっくりね、話そうよって言われておられる感じがここに出てるんですよね。で、これは、単にここだけの話ではなくて、実はですね、ちょっと一箇所聖書を開けていただきたいんですが、マタイによる福音書第5章の1節、新約聖書、前の方に戻って6ページ、新約聖書の6ページ、マタイによる福音書5章の1節、マタイによる福音書5章から6章、7章というのは三条の説教なんですが、その三条の説教を始められるときにですね、こうあるんです。5章の1節、お読みします。6ページ。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると、弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。これ全く同じ言葉なんです。腰を下ろして、下ろされると。だから、これはじっくりね、話をしようよ。そしたらみんなも腰を下ろして。それから口を開かれたんですね。御言葉を語られた。どうでしょうか。つまり御言葉を聞く姿勢っていうのがあるんだというふうに言ってもいいかもしれません。例えばね、よく抗議集会とかデモを思い出せばいいかもしれませんね。このデモ隊の中で、こう拡声器を持ってね、人々にこう語っている。まああれも語るんですよ。そしてみんなが、よーとか言いながら、なんかこう人々を鼓舞してね、そしてこう、どっかに群衆をだーっとなだれ起こさせようとかね。そういうことじゃなくて、なんかこうね、先導するような、そうじゃないんだって言うんです。イエス様の説教って、イエス様がなされた話っていうのは、話し方っていうのは、さあ、腰を下ろして話そうよっていう感じなんですよ。さあ、語り合おうよ。一方的になんかこう、鼓舞して、みんなもわーとかって、そういうふうな先導の話じゃないんだ。さあ、腰を下ろして、さあ、じっくり語ろう。話を聞こう。そういう、で、御言葉はそういう中で語られ、聞かれるっていうこと、そこから始まるということなんでしょうね。そして、みんなが一つになってイエス様の話を聞こうと、まあそうしていたんですよね。ところがですよ。ところが、全然そのイエス様、たくさんの群衆がそこにいているのに、そのイエス様を、の話に対して関心を示していなかった人たちがそこには実はいたっていうことですね。それがそのイエス様に船を貸してあげた漁師たちなんです。彼らはたまたま漁をしてそこに帰ってきたわけですよね。もう最初からイエス様の話を聞こうなんてしていないわけです。イエス様の話を聞こうとして集まってきた中に群衆の中に漁師たちがいて、どうぞどうぞイエス様船に、この船に乗って話をさせてくださいなんて言ってるわけじゃなくて、たまたまそこにいた彼らに対してイエス様、この船いいねっていう感じでですね、貸してっていう感じでですね、そして、ちょうどいいねって言って座って話をしたんです。じゃあもともと彼らは何をしていたのかっていうのが、先ほど言いました2節ですね、ルカによる福音書第5章の2節。こうありますね。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗ってたんだ。船から上がって網を洗ってたっていうのはもう、岸の方でですね、もう一仕事を終えたわけですよね。網を洗うっていうのはこれ帰り支度です。明日の漁のための準備でもう今日はあとは帰るだけ。明日の準備して、さあ帰ろうかとしてたわけですよね。だから全然イエス様の話を聞こうなんて彼らはしていなかったんです。むしろそういう群衆に、まあ、背を向けていたと言った方がいいのかもしれませんが、まあ、自分たちは関係ないやって思ってた。そういう人たち、もう仕事を得て、あ、疲れたねって感じなんです。 で、この漁師たちの中に、しかし、この漁師たちの中の一人が、ペテロですよ。シモン・ペテロなんですよね。ですから、この出来事の、まあ、この今日の箇所で言えば、4章の、この上の箇所ですね、4章の後半で、前回学びました、シモンの姑の癒しの出来事がありましたよね、イエス、シモンの家で。これやっぱり、その時に申しました、後からの話だと。だってもし、最初にシモン・ペテロが、の家で、この、いや、漁師ですよね。この一人なんですから、イエス様の姑、自分の、連れ合いの奥さんのお母さんを癒してもらってたらですね、こんなところで、そっぽ向いてるわけないじゃないですか。いくら疲れていたとしても、イエス様が話してらっしゃるのは、まあ、やっぱり癒してもらった人だから、どうぞどうぞ船使ってくださいって言ってもよかったのに、イエス様の方から、ではむしろ背を向けてたわけですよね。で、だから逆に言うと、ここでの出会いがあった後に、ペテロは自分の家にイエス様を招いて、そしてここを使ってくださいって、たまたまその姑が熱を出してたのを癒してもらったっていう話だろうと、まあ、その時系列、時間の系列で言うと多分そうなんだと言って、良いと思います。まあでもね、少なくともペテロはイエス様のことは知ってたでしょうね。これほどみんな有名になって噂をとしては知ってただろうし、この時点でね。そしてまあイエス様はすごい方だと分かって、まあこの人がイエス様だっていうことは気づいては少なくともいたんじゃないかなと。でも積極的には説教を聞こうとはしていなかったのは明らかだと思います。で、4節5節に行きます。話し終わった時、シモンに、沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと言われた。これなんでこんなこと言ってるかって、これ明らかにお礼ですね。船を貸してもらったお礼として、ある意味で、漁し、網やってごらんと、魚取れるからっていうことでしょ。お礼なんですよ。で、それに対して5節にシモンはこう答える、ペテロは。5節、シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょうと答えたんです。もう夜通し苦労したっていうことは、もう頑張って仕事をして漁に出ていたんだけれども、もう全然取れなかった、この日はってことですよね。もう疲れ果てていたわけですよね。まあだから説教を聞く気がなかったとも言えますね。まあそんだけ余力がなかった。まあイエス様のことは知ってたんだけども、俺はクタクタだっていう感じですよね。夜通し苦労して働いた。まあ、やっぱり漁師さんっていうのは夜、行ってこう光を照らして魚を集めて、取ってたと考えられますからね。私も進学校時代、夜通しアルバイトをしておりました。お金、援助をしていただけなかったので、もう自分で学費とか、寮費とかを稼がなきゃいけなかったんですね。週に3日、4日と夜勤のアルバイトをしておりました。で、土曜日の夜も、ある病院のですね、夜勤のバイトをしておりまして、で、朝になって、そのまま、教会、国立教会の礼拝に出るんですね。新学生ですからね。新学生なのに、でももう本当に疲れててですね、毎日、毎週ですね、眠ってしまいました。説教聞くどころじゃなくて、もう本当に眠かったですよね。だからもう疲れ果てて説教が聞けないっていう、あるいはこの礼拝でもそうなんですけども、眠く、もう座ったら眠くなられるの、もうよくわかります。よくわかって。どうぞどうぞゆっくり眠ってくださいと私なんかもう同情するんですね。本当です。まあ、だからもうね、夜通し働いたんだって言った。なのにね、イエス様がですね、無茶ぶりですよ、まさに。沖にこぎ出して、漁をしてごらんなさいと。お礼に魚、成功、漁をあげしてあげるからって言うんです。おいおいって言ったら、無理でしょってことですよね。体力的に無理だし、気力も今ないし。今、網を洗ってるってありましたから、これもう、洗ってるわけですよね。ってことは、またこれ、海に投げたら、また汚すでしょ、汚すことになって、また洗わなきゃいけないことになるわけですから、本当に無茶ぶりと言ったらいいと思いますね。 だからこれ断ってもよかったんでしょうけれども、でもペテロが、まあ、何かここら辺はちょっとよくわからない部分もあるんですけど、やっぱりでも ある意味ではシモンもそこでイエス様の話を聞いていたのかもしれないなと、やっぱりそれはあると思うんですよね。そこで、同じ船にいたで洗ってたわけですから、やっぱりイエス様の話を聞いたんだと思います。まあ聞かなくても耳に入ってくる、そういうことだったんじゃないかなと思いますね。それがなければやっぱり何が素人がですね、それがなければね、素人のくせにと、俺らプロなんだっていうふうに、言って、もうこれやっても今日はダメなんだよっていう感じでですね、海が荒れてんだとかいろいろあったんじゃないかと思うんですけど、やっぱり説教を聞いて、やっぱりやってみるか、まあそうあなたがおっしゃるならっていうことなんじゃないじゃろうかなと。ただ解説者の中にはね、これは投げやりな言葉だという解説者もいます。まあ一応言葉ですからやってみますけどという意味にも取れるっていうんですね。面白いですよね。知りませんよ、あとは責任取ってください、やるけどねみたいなね、そういう意味にも取れる。まあでも原文ではですね、こういう言葉です。エピ、しかしですね、で、まあそれならって感じで、トーレーマティスーですね。レーマティっていうのは言葉ですね。スーはあなた、あなたのこと、それならあなたの言葉にって感じですね。で、あとはその後に動詞がないんです。あなたの言葉を信じてとか、あなたの言葉に、信頼してとか聞いてとかじゃなくて、その後すぐ、カラソー、タディカトゥアっていう言葉ですね。カラソーっていうのは下ろすですね。網を下ろすです。で、タディカトゥアっていうのは網の複数形ですね。だから網を下ろしてみますなんです。だから、ちゃんと訳すと、あなたの言葉、ここで言うと、この新教の訳聖書だと、あなたのお言葉ですからっていう、だからとかですからっていう言葉は実はないんですね。もっとちゃんと訳しちゃうと、あなたの言葉に網を下ろすっていう感じです。あなたの言葉に網を下ろす。だから、なんていうかな、あなたの言葉に、なんて、難しい訳ですね。あなたの言葉に網を下ろす。あなたの言葉にかけてっていうかな。あなたの言葉に網を下ろす。難しい。ちょっと私もちょっと訳せが難しい言葉なんですが、まあ、省略されてると言ってもいいかもしれませんね。あなたの言葉を信じてとかね。それが省略されている。いずれにしろ、あなたの言葉にかけて。まあそう。網を下ろすんだ。で、その結果どうしたかっていうと、やっぱりここにも、その説教を、聞いてというのが含まれていると言ってもいいかもしれませんね。いずれにしろ結果6節7節です。そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してもらうように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これはもう、これは奇跡ですね。これは半ば奇跡です。たまたまそこに魚が反対側にいたとか、そんなことじゃないわけで、これは、イエス様が、網の中にね、魚が集まるようになさった。起こしてくださった。与えてくださった収穫なんですね。それはもう、しかも船が沈むぐらいに大量だったって言うんです。で、一番感動的なのは、この後の、この事実、この奇跡を見たペテロの行動ですね。8節です。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです、と言ったんですね。 普通だったらありがとうございましたって言ってですね、あ、よかったよかったとか言ってね、大喜びしそうなところじゃないでしょうか。あるいは、こんなことができるなんてすごいですね、明日もよろしくお願いしますとかですね、そういうふうに言ってもいいところなのだし、なんかね、喜びそうなところなのに、罪深い私はね、罪深い、私から離れてください、私は罪深いものなのですって、離れてくださいって、もう本当にこう、もうね、後ずさりするような。で、これ間違ってはいけないことはね、ペテロさんというのは漁師さんだったから、荒くれで、悪いことばっかりしてたんじゃないかってですね、これまでの人生を、私は罪深いものですっていうところから、これまでね、漁師として悪いことばっかりしてたって、だから罪深いものだって言ったっていう、そうじゃないんですよ。そうじゃないんです。先ほど申しましたように、家があったわけで、その、シモンの家で、姑さん、つまり結婚して、まあお母さんの面倒も見ていた。そういうことも言えますし、で、今日の箇所でも、五章の三節、これ大事なんですが、そこでイエスはそのうちの一艘である三節、シモンの持ち船に乗りってちゃんと書いてあるんです。持ち船に乗りってことは、シモンは船を持ってたんです。漁師で、これは船主です。どんなに小さな船でも、船主ってのは大したものなんですよね。新潟の教会におりました時に、本当に漁師さんがおられました。漁師の家に生まれて、そして漁師もやってたんですけども、後に、佐渡汽船にですね、フェリーの運転手さんになって、ずっともうフェリーの運転手さんをなさってらっしゃる。で、よく言ってた、おっしゃってたのはですね、船を持つまで働いたら、もう漁師としては、やって一人前なんだと。やっていける、暮らしていけるんだと。船を持つまで頑張るんだっていうのは普通の漁師だよっていうことをよくおっしゃってました。シモン・ペテロは船を持ってたんですよ。それは、よく働いて、その結果船を持つようになったのか、あるいは、親も漁師で譲り受けていたとするならば、代々それは船主の、まあ、家ってことになりますよね。いずれにしろ、船主としてしっかり仕事をしていたんですよ。だから漁師だから、普段の振る舞いが悪いとかですね、素行が悪かったって、そんなことじゃ絶対ないんですよ。それは偏見であり差別ですよね。職業差別になります。この、これはですね、この言葉っていうのは、今日呼ぶ記を、先ほど礼拝では、42章のイエス様、呼ぶがですね、神様に出会って、本当に私、それこそ離れてください、と。罪深いものです。もう何も、もう言いませんって。二度言いました。もう言いませんって言って、本当に呼ぶ記の呼ぶと同じですよね。つまり、こう、神様に触れる。神様に触れる。本当の神様に触れる。神の力や、その存在を感じてしまった時に、自分の罪深さを知るんです。ああ、本当私こうだな、と思います。私は罪深いものなんだっていうのは、自分の愚かさというか、小ささ、ちっぽけさですよね。神様という大きな存在を感じる、触れたときに、ああ、俺ってなんて情けない、ちっぽけな人間なんだっていうふうに感じさせられる。で、それはやっぱり一つの恐怖、恐ろしさですから、離れてくださいって、もうね、それは逆に言うと、もう裁かれるって思っちゃうんじゃないでしょうか。だからここで、とても象徴的なのが、ペテロは、主よ、私から離れてくださいって言ってますよね。先ほどの五節、シモンは先生って言ってるんです。先生っていうのは、立派な人っていう意味ですよね。まあ、先生、本当に教師っていう意味です。それに対して、ここの主よっていうのは、これはもう神様です。ほとんど神様。旧約聖書では主よっていうのは神のことを表しますから、イエス様のことを神様だって。どうでしょうか。よく私は罪がわからない。私はもうどうも聖書の罪っていうのはよくわかんないとか、聖書は罪、罪、罪って言うけども、私は罪、そんなにね、罪深いと思わないとかですね、よくお聞きしてね、 あ、確かに、本当にそうだなって思います。なかなかわからないよね、とかって思う部分があるんですけれども、今日はここに罪についてわかる一つの大事なヒントがあるように思います。罪をわかる、罪が何かっていう時にね、自分のちっぽけさを知るっていうことじゃないでしょうか。神様という、まあ、これ何か得体の知れないもの、何かわからないけれども、その、なんかそういう力とかそういう存在に触れるときに、逆に、ああ、自分は小さいな、ちっぽけだったな、なんかこだわってたな、とか、そう思うことが、イコール、それが罪を知るってことなんだってことなんです。なんか悪いことをしてきた、その悪いことが、いっぱいその悪いことが、自分で理解する。そういうことじゃないように思います。聖書が言う罪を知るっていうのは、自分のちっぽけさを認めるっていうことじゃないかなと思いますよね。これが自分を罪を知ると同じことだと言ってよいと思います。大事なことは何か、そういう神様、神的なものに触れるということですよね。逆に言うと、そういう、ああ、自分ちっぽけだなっていうふうに思うこと、情けないなって思うことは、逆に言うと神様に触れてる。それも私は言えると思います。逆に言えば、ああ、ちっぽけだなって思った瞬間っていうのは、なんかどっか神様がそのように、示してくださっているっていうか、招いてるっていうか、そういう時なんじゃないかな。まさに、この時のペテロがそうだったんだと思います。何なんだこの人はって。イエス様は、何なんだこの人はって。やばいなっていう感じかもしれませんね。だから主よ、私から離れてほしいって、これ面白い感覚だと思いますが、でも本当だと思います。本心だと思います。不思議な出来事や存在に触れた時にね、むしろね、あ、もう遠ざかりたい。これと触れちゃやばいねっていうね、そういう思いがあったんだろうと思います。でも逆に言うと、そう思えたところに、それ自体、神様に出会っている証拠だと言っていいと思います。まあ、神様に出会ったら、わーってこう、神様って言ってるんじゃなくて、むしろ、本当に神様に出会う、そういう神的な存在にこう、さらされるっていうのは、やばいなっていう。こういう感覚。でも、こういう感覚を持てる彼だからこそ、この後、十節でイエス様はこうおっしゃるんですね。するとイエスはシモンに言われた、恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。恐れるな。大丈夫だって。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。面白いよね。何が面白い？人間を取る漁師になるですよね。人間の取る漁師にするってイエス様はおっしゃってない。あるいはあなたは人間を取る漁師になることができるってもうおっしゃってないんです。なるっていうことは、もうあなたなるよっていう。大丈夫、もうなるからっていうね。もっと言うなら、これからなっていくっていうことですよね。これが始め。これが出発なんだ。始まりなんだよっていうんですよね。こっから、あなたは人間を取る漁師になる。そして伝道者になっていくんだっていう意味なんですけど、まさになっていくわけですよね。いやー、不思議な。でも、イエス様との出会いっていうのは、不思議だなと。でも、やっぱりイエス様がそのように私たちを招いてくださった。導いてくださったって、やっぱこの出会いっていうのは、なんかあるんじゃないかなって思います。それは偶然じゃなくて、やっぱりイエス様の方から来てくださったっていうことではないかなと。そう思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちがこうして今いますこともまた、あなたが来てくださった。あなたがそばに来てくださったがゆえに、私たちはいろいろ、最初はそっぽ向いていましたし、尻込みをし、また、びっくりもし、そして自分のちっぽけさを、分かって嫌になったりした、いろんな経験があって、 でも今思うときに、それらはすべてあなたが私たちにを招いてくださった、そばに来てくださった証拠なんだなっていうことを改めて思わせられます。どうぞ主よ、こんな私たちをもあなたがちゃんと導いてくださっているということを感謝します。この導きを信じてこれからも歩んでいけますように。それぞれの今状況もいろいろ大変かもしれませんが、どうぞ主よ、これからも絶対あなたが私たちを導いてくださる、良き道をちゃんと示してくださる、もうそれ信じて主よ、あなたに向かって歩んでいけますように、どうぞ導いてください。あなたが私たちを導いてくださっていると、この思いを忘れることがありませんように、くじけることがありませんように、主よ、皆によって祈ります。